トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明です。ぷんちゃんまだ。続いては突破ゲストのコーナーです。今日はですね、今泉体幹先生に来ていただいてます。
はい、こんばんは。
有名ですからね。
ん、有名なんですか。
ということで、体幹さんのところでチャレキッズのプロジェクトもしましたんで、今日はしょうがなく中 P にも入っていただくと。
しょうがなく中 P です、こんばんは。体幹さんのご紹介、〇〇の体幹さんとか言わなくていいんですか。
いいんですよ。
本当ですか。
いいんですよ。
ちょっとご紹介した方が良くないですか。
そうですね、はいはい。この花養魚園の今泉大観さんです、はい。去年も金魚のイベント で、はい、
そうですね、
九州大金魚博覧会の告知で来ていただいたんですけど、はい、今日はチャレキッズのお話も含めて、はい、また博覧会の話をしていただくというところでございます。はい、ね、中島さん、チャレキッズも協力していただいて、
そうですね、
で、子供たち2人ですね、うん、
はい、
受け入れていただくというのか、うん、一緒に遊んでいただいたというか、うん、子供たちが遊ばしてもらったというか、
いや、もうこれはね、遊びじゃないんですよ、うん、完全に仕事体験だったんですね。いや、本当体幹さんはやっぱり、すごくコミュニケーション能力が高いというかですね。
どの目線なんすか。
いや、なんていうんですか。その我々がこうちょっと心配したりとか、うん、ここ大丈夫かなとか思うのも、うん、もう一切こうそういうなんていうんですか、空気感さえなく、うん、大丈夫よって言ってやって必ず大丈夫みたいなところがあってですね、うん、なんていうんですかね、もう本当に養魚園の中で、うん、金魚の飼育、はい、お世話をする、はい、ほぼ全般といいますか、それを体験させていただいたんですよね。
もう全部でしたね。1から10まで。
1から10まで、
はい、普通はこれはできないだろうとか、特にですね、うん、その金魚、体幹さんのところにいる金魚さんは、うん、お高いものはおいくらぐらいのものが。
そうですね、まあ、値段のことを言うとね、ちょっといやらしいけどね。
でも聞いてる方は、聞いてる方は値段も知りたいですよ、ま
あね、ね、数千円とかね。
安くてもですよ、100円の
高くてももちろん、
いや、安いのもいますよ、500円ぐらいの、
ね、500円、
うん、でも500円です
よ、うん、高いのはね、数千円とかね、
僕がお邪魔した時は数万円の、
数万円ももちろん
ありました。ただそれはちょっとですね、品評会、博覧会用ということで、ね、ちょっとその世話はなかったんですけども、でもやっぱりそのなんですか、鱗がちょっと剥がれたりとかね、うん、なんかあったらやっぱ売り物にならないとかいう、
和
とか、和聞くわけじゃないですか、ね、それをね、子供たちがえへへみたいな感じでこうピーみたいな、こうね、手ですくってピーみたいな、ね、そうそうそうそう、握り潰したらどうしようとかね、勝手に親じゃないですけど、ね、大人は
僕らが思う
けど、全然心配
はうまかったですよ ね、みんなね、上手にすくうんですよね。
どんな作業をしたかというと、ちょっと体感
して、まあね、金魚屋さんの仕事っていうのは、もうとにかく水を変えることがね、一番なんで、うん、まずその水変えるのに金魚を移動させなきゃいけない。
なるほどですね。
で、まあ、網ですくって、すくい出すんですけど、で全部捨てて、その後に高圧洗浄機でもうバーンって、
ケルヒャーみたいな、
ケルヒャー、そうそう、
シャーッ
って、それでこう掃除するんですけど、これが子供たち喜んでね、もうピストルとか言ったらもうブラーとか言ってましたけどね。
なるほどなるほど。
それでもう高圧洗浄機できれいにして、で今度戻す時は、じゃあ網ですくうと今度は逆に傷つくんで、手で実際戻すんですね、そーっと手づかみで。手づかみでやるのが一番
安全
ですね。
水替えするときに最初は網ですくって、戻すときは網じゃないんですね。
そうです、最初広いから網じゃないとやっぱり、
なるほど、ね、
すくえないけど、今度は、まあね、洗面器なら洗面器の中に何十匹っているわけですから、それはこう優しくこう出て、
うん、
それがやっぱり、実際金魚と、ね、子供たちが生でこう触れ合うわけですから、そこがとっても、ね、子供たちも喜んでて、うん、で最後ちゃんと働いたから、労働報酬ということで、うん、金魚一匹ずつプレゼントということで。
でも嬉しいですよね。
いや、ものすごく喜んでましたよ。
めちゃくちゃ喜ぶと思いますよ、
はい、もう特にね、その苔とかが、うん、あれ何日って言ってましたっけ、2週間、2週、
2日、 季節によりもよりますね。やっぱ夏場やったらもう早いのだったらもう3日とか1週間とか
で
も
そのくらいでも、うん、もう苔むすわけですよ。はいはい、でも苔むしとくのはいいんですよね。苔むすもんなんですよ、
ね。そうですね。
苔がいいんですけど、それをこう取るんですけど、この高圧洗浄機じゃ取れないものは、うん、たわしとか手でゴシゴシゴシってするんですけど、もうやったことないんですよ子供たちは。家で風呂掃除とかもしてないから。うん、でもね。そういうのもね、
一生懸命やってます
ね。一生懸命あるんですよ。
でも今回この花養魚園さんに行って、うん、苔を取ったりとか、うん、まあ、ケルヒャでやってやったりとか、うん、金魚をすくったりとかって、お家でお土産っていうかお給料もらったわけじゃないですか、金魚ちゃんが、はい、そうすると家でも多分水替えできちゃうし、
そうで
し
ょうね、う
ん、お家のお風呂掃除も金魚の時にやったじゃないっていうところで言えば、お家のお手伝いもできちゃったりとかして、まあ、家で何にもしなかったっていうと語弊があるけれども、できることあるよってお父さんお母さんたちに言えたりとかするってことですからね。
そうですね。
そうするとね、やっぱ仕事からまた家庭でできることがやっぱね、大川さんのところで養魚園さんで学んだっていう、ですよね。
そうですね。だから、まあね、チャレキッズ自体がちょっと障害がある、うんうん、子どもさん方の職場体験ということで、うん、まあ、最初どんなもんなのかなとは思ってたんですけれども、でももう実際やらせてみたら、もう全然普通のお子さんと変わらない、うんうん、ちゃんと言ったことはきちんと守るし、うん、でもう途中から私もう完全に任せっぱなしになっちゃってで、ね、後ろの方でタバコ吸ってたんですけど
もうそのくらい
任せっぱなし
だから、もう安心したっていうか、
こっちはこうハラハラしたりもするんですけど、うん、やっぱ体感さん、いや大丈夫よって任しとけばいいよって、
まあ、いいか
っつって、すごい、
なんかあった時に考えるわ的な感じですか、
ね。う
ん、
そうですね、
やっぱ心配しすぎていろいろやったら結局体験にならないですよね。うん、
そうです。やっぱりそのいろいろ気を使いすぎるのもやっぱいけないんじゃないかなと思ってね、うんうんうん、同じ、体験を、まあ、障害があるなし関係なく、うん、させようと思って。
いやでも本当、うん、生の魚に生きた魚手で触るっていう経験、ね、あれはかなりこう貴重ですよ ね、
そうですよね。
体温的なものもあるじゃないですか。
え、
体温が伝わる感じってあるじゃないですか、はいはいはい、あの金魚の体温ですよ、そういうのってなんか生むでしょうね、心に。
なんかね、ピリってこう、なんかね、
心の中にね、電流
が走るんじゃないかと思う
んですよ。なんかこう、あっとか思うでしょうね。
イルカにタッチすると、で、癒されるとかいうのがあると一緒
かも。本当にペットを飼うと、その幸せホルモンがバリバリ出るんでしょう、
はい、
そうなんですね。
だからもうなんか特にこう、まあ、僕はワンちゃん飼ってますけど、うん、そういうこう鳥でも魚でも、うん、なんか飼い始めるともう愛情がどんどん出たりとかするらしいんで、ぜひというか、まあ、手で、うん、まあ、移し替えるとかっていうのは子供たちの頭の中にこう、うん、お花畑がパーッと ね、 とね、
そういうのも大観さんはこう想定してああいう手づかみでというようなことをさせられたりするんですか。
いやいや、そこまで考えてなかった
んですけど、
いつもやってるからやったという感じですね。でも結果、まあ、いや正直その手で戻すときは心配したんですけど、でも本当ね、優しくね、もう愛情を持って一匹一匹救ってましたね。
なんか特別にこういうことは準備しとこうとかって
全くなかった。
全くない
もうそのまま
逆に大観さんは、まあ、そういう活動もですね、よく経験がおありだと思うんですけど、このチャレキッズの活動に参加して、はい、気づいたこととか、なんか良かったなとか、ここ直した方がいいなとか。
そうですね、やっぱり
伺いたいなと思うんですけど、
まあ、前回ね、来させていただいた時もちょっとだけお話ししたんですけど、はい、うちの、ね、子供も障害があって、はい、ダウン症という障害があって、はい、でまあ、障害を持つお子さんには慣れてるのは慣れてるんですよ、まあね、特別支援学級の子どもたちとかも何人も知ってますんで、うんうん、でも今回改めて本当にいろんな障害とか病気とか持った子と接して、本当にいろんなタイプの子がいて、で、結局結論としてはみんな障害があるって言ってしまって一括りにしちゃい しちゃいがちなんですけど、でもやっぱみんなそれぞれ個性があって、うん、それぞれの人格があって、それぞれの性格があって、でその性格を見て、これをさせるこれをさせるっていうのを決めるっていうのは、結局やってることは健常の方と同じなんじゃないかなと思って、うんうんうん、でこのこの花妖艶っていうのを設立した最大の意義もやっぱり障害のある方に雇用の門戸を開くっていうのが一番の目的だったの で、うんはい、で今回のチャレキッズに参加させてもらって、これは絶対できるというふうに逆にね、自信がつきました
よ。お素晴らしい。
ありがとうございます、
いや嬉しいですよね。いやめちゃくちゃ
嬉しいですよ。しかも子供ものすごく喜んでたからですね、うん、それも嬉しかったですし、そんなふうに、ね、おっしゃっていただいて、
まあ、またぜひ来年も
行かせていただきますよと、はい、
なんかそのなんか優しく育ててほしいですよね、持って帰ったやつで、なんかあの時見たいなって思います、
ね、いやもうね本当嬉しすぎて、その渡した後
投げちゃうぐらい、
ちょっとね、ちょっとあの話を聞かないぐらい、ね、
そうそうそうです。
もう話さなかった、ね、そうそう取られると思って取られると思ってこう渡さないみたいな、
お母さんにも渡さない、そのくらい
喜んでます。いや嬉しいじゃない。
接客もやらしたんです、接客、
そうそう、そうそう、その金魚を包んで、うん、はいどうぞってありがとうございます、はい、っていうところまでね。
なるほど。あ、じゃあお客様がたまたまいらっしゃって、
お客様役になってもらって、
あー、なるほどですね。
そうそうそう、都合よく来なかったですね、お客さん。
なるほどね。いや僕はタイミングいいな。むしろチャレキッズ持ってんなぐらいのイメージだったんですけどね。
そうなんです。
なるほど。いや、
でまたその後ですね、この、 あのお寺の中を、
はいはいはい、
ちょっと散策させていただいて、ご案内いただいて、めちゃめちゃ広いし、めちゃくちゃ雰囲気いいし、
お寺もめっちゃでかいですからね、
いいところあるなと思ってですね、本当にそれもね、どんぐり拾いもね、
そうですね、
みんな盛り上がってですね、そういうのも本当もう、
以前お伺いした時に、はい、車止めるとこありますかって言って、うん、ありますよって、あのイベントの時だったんで、はい、何台ぐらい止めれますかって言って、500台は止めれますって。俺てっきり冗談だと思って、俺500台は止めれますから ね、
ねえ、と大観さんのお寺、お名前が、
東照寺、
東照寺さんですね、はい、もう室町時代から、
そうですね、室町から、はい、600年間、うん、
去年伺いましたもんね、600年以上は歴史があるよ、
素晴らしいですよ、
秀吉がっていう、ね、
はい、そう
すごいですからね、まあ、あのその東照寺さんに行く機会が、
うん、
今年もあると、
おっと、は
い、いうところで、まあ、これが本筋じゃねえかっていうね。
ここからでございます。
ですよね。
はい、
今月ですね、もう今月の、21、22、23、ですね、九州金魚大博覧会2015という
ちょっと間違ってますね。九州大金魚博覧会ですね。
大金魚博覧会。なるほど。
僕は間違ってます。
原稿違いですね。
大変失礼しました。
はい、失礼しました。九州大金魚博覧会、
大変失礼しました。
これね、あの去年の裏話があって、はい、九州大金魚博覧会って言って、どこで切ったらいいか分かんなくなったらしくて、はい、九州大金魚博覧会だと思った人がいて、
はい、
九州大学に問い合わせをいたした。
そうも読めますね。九州大金魚博覧会、どうして九州大学が、
九州大学の方びっくりしたと思うんですよ、金魚どこでやってるんですかって。
何の話みたいな、
何の話か分からない。
すごいね、大金魚大博覧会でもいいんじゃないかと思いますけど、
ですね、逆に今度、ね、九州で聞いて大金魚、大きな金魚、ね、
そうです、どこで切るかっていうのは ね、
すごいな、大ばっかり続いてもしょうがない
です、ね、そうですね。
いやでも
ちょっと内容
を伺いたいんですけど、僕は、ね、去年伺ったんですよ。
そうですよね、
はい、あのまあ、様々なっていうか、
はい、
知らない金魚の名前知らないじゃないですか、総称金魚、
はいはいはい、
だけど言ったら船はねって、金魚ってほったらかすと船になるんだよとか、うん、そうなんですかみたいな、とか聞いたこともない名前の可愛い金魚だったりとか、
うん、
もうあれさばいたら食えるんじゃないっていうぐらいでかい金魚がいたりとか、ですよね、さまざま、
ちょっと概要を
ぜひぜひ。
そうですね、前回長野さんいらっしゃった時、はいはい、まあ、第1回目ということでね、前回は日本観賞魚振興事業協同組合ってものすごく長いその組合があるんですけど、ここが、まあ、金魚業界の大元締めみたいな、でここが認定して初めてその金魚の品種っていうのは 決まるんですよ、はい、でここが認定してないものは引き金魚の品種としては認められない。でその、まあ、組合がですね、観賞魚振興事業協同組合、ここが認定したものが今33品種あると。それを全部集めたのが去年です。
なるほど。
だから、去年はその日本の金魚すべて見せますというサブタイトルをつけたんですけど、はいはい、で今年はじゃあどういう企画でやろうかということ で、まあ、金魚の今ということで、うん、金魚最新事情を北から南まで、うん、もう日本全国いろんなところで金魚作ってるんですけども、特に今最近暑いのが北の金魚って言われてて、
北の
金魚、山形でありますとか宮城、それから一番最近暑いのは福島、福島、私の友人の、まあ、小野くんっていうのがいるんですけども、かなり頑張ってね、福島金魚を作ってるんですけども、でそういうなかなかね、九州の人はまず北の金魚見ないと思うんですよね。
金魚ってもともとその生息地域とか生産地域のこう北限とかあったりするんですか？
北限はでも北海道でも作ってます。
どうなんですか、
はい、まあ、でもそこはハウスで冬場管理されるみたいだけれども、はい、まあ、日本であればどこでもできるんですけども、一番やっぱり金魚を作るのに向いてるのは九州かもしれませんね。
あったかい方がやっぱいいんですか、はい、
もちろん超高流域が一番金魚の起源ですから、もうかなり南方ですよね、中国でも。だから九州が一番多分向いてるんじゃないですか。
なるほど。金魚って作るっておっしゃるんですよね。
でまあ、今回はだから北の金魚非常に多いです。その例えば庄内金魚とかですね、これ山形で庄内地方で作ってるって、はい、もう生産者の方がいなくて、もしかしたらこれは、
いなくなっちゃうかもしれない、
いなくなっちゃうかもしれないという金魚、もう幻になるかもしれないというのが今回来ますし、変わったところで言うと鉄魚、金魚じゃなくて鉄魚、
なんですか、なんですか、
金じゃなくて鉄、
鉄魚、これはゆとり沼っていうね、あるんですけども、はい、そこで見つかったのヒレが長いフナなんですよね。
ほう。
でこれ日本の天然記念物に指定されてる。
あ、そうなんですね。
もちろんそれは採取しちゃいけないんですけど、その昔採取したのからずっと類代掛け合わせてその血を保ってるっていう人がいて、はい、まあ、そこから今回鉄魚っていうのも来ますしね。で一番新しいやつでいきます、さっき言いました福島のね、いわきフラッコっていう、
フラッコ、
フラガールって映画あったじゃないですか。ね、あれを見て、そのフラダンスを踊るような美しい金魚、
ヒレとかがヒラヒラヒラ、
そうですね、デルタテールっていって三角のね、尻尾なんですけどね、それをイメージして作ったっていう金魚もあれば、埼玉がまた最近変わってましてね、埼玉今日金魚祭りがあってたんじゃないのかな。でその埼玉がものすごく熱くて、また変わった名前のがいるんです、キラキラとかの、キラキラ、オーロラ、 あと何がありますかね、黄金龍金とかですね、
もうあれじゃないですか、キラキラネームじゃないですか、
でもそれもその品、あの協会に認められて
る、まだ認められ
てる、なるほど、
認められてる、
インディーズだ、
インディーズ、33種なんだけど、それ以外も
以外も魅力あるのいっぱいいるよって、
今回は、33品目の中の金魚もいるし、違うのもいるって、
なんか多分いわきフラッコは九州初上陸で、
じゃあ前回33種類いたじゃないですか、はい、今回は全体で何種類ぐらい、
やっぱり30か40ぐらいになると思います。
前回よりもちょっと多いぐらい、はい、なるほど。
で南はね、鹿児島の金魚なんかもね、来ますけれども、まあ、これも鹿児島らしい名前で早とにしきとか、
薩摩
か
っこいい、なんか、
かっこいいんですよこの金魚、
強そう、
金魚自体もかっこいい、
薩摩武士みたいな感じ、
なんかイメージとしては黒っぽい、そうですけどね、
そうですか、
そうです、
赤白じゃないですか、
いや、3色です、
3色、赤白黄色、
形がねやっぱ武骨というかこう、はい、やっぱ男っぽいんですよ、
男、
女性的じゃないですね、
女性的ではない、
西郷さんみたいな、
西郷さんみたいな金魚をちょっと見てみたいですけどね、どんなんすか、西郷さんみたいな、
西郷さんみたいな、
西郷さんみたいな、
おいどんは
犬連れてんじゃない
金魚が
金魚が
ちょっと日にちをまず、
あ、 日にちが、はい、今年平成27年の11月21日土曜日、22日日曜日、
はい、
で23日の月曜日祭日ですね、はい、で時間が午前9時から16時まで、はい、で23日最終日だけはですね、15時閉場になっておりますので、お間違いのないようにお願いいたします。場所は美山市にございます東照寺というお寺です。美山柳川インターからだいたい車で、5、6分という感じですかね。
看板出てますからね、
はい、うん、東照寺って出てますから、
ね、東照寺こちらみたいな看板ありますね、
まあ、もちろん博覧会の誘導看板も立てております。
で、入場料が
当日が300円と。
で前売りもされてますね。
え、前売りはこの花用具園まで来ていただかないとないんですけど、まあ、250円と、はい、でこれ金魚の、ね、博覧会、まあ、それこそ、まあ、日本中の問屋さんがもう力を合わせて、はい、いい金魚を集め回ってきてくださってるわけですよ、
はい、
でそれだけじゃなくて、まあ、今度実際販売、ね、やっぱ見たら買いたくなるということで、金魚の大、即売会ということで、これも埼玉、ね、弥富愛知県ですね、大和郡山、いろんなところから、まあ、浜松もそうか、いろんなところからですね金魚集めて全国の金魚の即売会をやろうと、うん、いうことでございます。
これは嬉しいですね。金魚ファンはわざわざその北の方に行く必要がなくて、その珍しいフラッコとかね、
うん、キラキラとか全部見てからこれって言って買えるんです
よ、ね、先に買って。
いわきフラッグはさすがに
売れないけどでも見るだけでも価値あります。
希少すぎて、
あ、そうなんですね。
で大事なのはね、小学生以下の方は無料と。
お、はい、
で、障害者手帳、僕も持ってます、障害者手帳を持ってる方も無料
でございます。
よし、
素晴らしいですね、はい。
でまあ、その他の美山市のですね、はい、物産展もありますし、
物産はどういったものが、
おすすめがですね、はい、日本茶やめ茶、
やめ茶、
ね、美味しいんですよ。これも私の友人のね、お茶屋さんが出すんですけどね、このやめ茶が美味しいのと、このお茶屋さんが持ってくるね、蓋のない急須っていうのがあるんですよ。
蓋のない
急須、これが便利なんですよ。こう普通蓋があるとこう急須でついてるとガランってこう落ちたりするじゃないですか、はい、あれがないんです。もう蓋がないんです。でもちゃんとお茶が出るっていう。
どうやってお茶入れるんですか。
入れて出してくれますね、そこのお茶屋さん。あとアップルパイね。
アップルパイ、
アップルパイ、なるほど。
あとフードコーナーでおすすめなのが伊万里牛カレー。
お、それは僕
去年も食べた。
ありました。もう、
ね、で唐揚げがあったりとかもありましたね、でこれ気になるのがですね、この今チラシ見てるんですけど、豪華金魚すくい。
あ、豪華金魚、
金魚すくいじゃん、豪華です。
豪華
です。どういうことですか。
普通金魚すくいってもうなんかね、はい、捨てちゃうような金魚って言ったら悪いけどそんなこと言っていいのか。
ちっちゃいね、
ちっちゃいね、金魚すくい用に作った金魚をやるんですけど、はい、今回はその普通にミックス金魚として売ってるものですよね、ちゃんとした売り物を金魚すくいにしちゃうと。これは正直ですね、3匹以上すくわれると赤字になります
ということで、ちょっと大きめの僕たちが世話したようなああいう金魚がすくわれる
ってことですか。そうですね、あれぐらいの。
すごい。
でもポイは薄くないってことですね。
はい、薄くしませんよ。一番厚いのでいきますよ。
ポイは厚めで、
ポイは厚めで、せめて2匹で勘弁してくれ
る。あるんですか、そのポイを厚くするな、厚めポイみたいなのがあるんですか。
ありますけど、
あるんです。
ちょっとこれはもうこれ以上はちょっといろいろ業界で差し障りが、
なるほど。
それいくらでできるんですか、豪華金魚すくい。
豪華金魚すくい、
一応今のところ300円で
完成します。はい、なるほど。300円で3匹吸ったら
赤字、
はい、
かなり手組み磨いてね。
だから金魚すくいコーナーの、ね、お姉ちゃんがいるんですけど、いつも手伝ってくれるボランティアで、
ええ、
その子が3匹すくったら すくわれた後に青くなるって
なるほど、
ああ赤字だって
なるほどです
ね。
なるほど、まあ、もう一度の日付と場所だけご紹介します。
はい
はい、11月21、22、23日3日間、夜朝9時から16時まで、最終日のみ、15時閉場ということで、場所は美山市の東照寺新都ホールとですね。
はい、
はい、 で、当日300円、前売り券250円ということで、前売り券をご求めの方は東照寺まで行かれてくださいというところでですね、
はい、
ですね、大川さんが、リクエストの曲をいただいてます。
はい、
はい、
大好きなんですよ。
大好きな、
さっきのね、このコーナー前にかけた曲も、は
いはい、刀とさや、うん、もう同じアーティストさんだったんですけど、はい、今回も同じということで、アリプロジェクトで宝刀娘と無慈悲な遊戯。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ぷんちゃんです。
ぷんちゃんです。
あ、偽物。
お久しぶりです。
お久しぶりです、
はい、続いてはマンスリートークです。今月のテーマは男と女あるないトークということで、ぷんちゃんが来ました。
はい、いやもうね、はい、マンスリートーク男と女あるないトークですから、ぷんちゃんいないと。
そうだ、ギリギリ間に合った。
なんだろう、男と女のないトーク、金魚の 女性と男性じゃないけど、はい、オスとメスのなんとかの違いとかあるの？
ありますよ、もちろん。
あ、それちょっと、うん、
あのでもね、男はあのオスは男っぽいし、メスは女っぽいですよ。
どういうところが
ですか？やっぱ本はカットしてますね、メスの方が。うん、でも実際はね、こうパッとこう裏返して、まあ、ちょっと排泄口のところ見るんですけど、ね、それがこう細長いのがオスで、ちょっと出っ張ってるのがメス。
すぐ分かりますか？
すぐ分かります
。そうなんですね。はい、
あとオスはね、これ面白いんですけどね、繁殖の時期に、4月から5月に繁殖させるんですけど、やっぱりね、草食系なオスとかね、
いるんですよ。
金魚で、
いるんですよ、草食系金魚。もう全然やる気のないやつ。
やる気のないよ。
そうで、あとね、逆にメスの方からオスを追いかけるとかね、
肉食系女子、
女子金魚いるんですよ。
面白い、
性格があるんです、こいつらも。
そうなんですね。すごい面白いな。
水槽の中の男女比率とかって、それとコントロールされるんですか？それでもこう、
もちろんオスの方を多めにしますね。
あ、そうなんですか。はい、オスの方を多めにするの
は、よく言われるのはメス1オスが2でやると確実に、受精が高まると。
なるほど、
取り合いですやん。
そうですよね。
そういうことですよ。
女性からしたらいいかもしれない。
きついでしょうね、あの水槽の中でその戦いみたいな。
戦いですか？
すごい追いかけますよ。
あ、もう追い回すんです。
でもそれがまたね、面白いのが、はい、今日、あ、明日産んでもらいたいという日の夕方に初めて合わせるんですよ。それまでは合わせちゃダメなの。合わせないんです、わざわざ。で、合わせるとその夕方にカップリングさせると、お、こいつだってバーって急いで追いかけます。
明日産んでもらいたいって、
その卵を生まれるのは、はい、今もそれ聞こうと思ったんですよ。どれぐらいで受精して、どれぐらいで卵生まれるのかなとか。
温度によって、
あ、温度
違いますね。孵化するまでは、もちろんその温度が高ければ早く孵化しちゃいますけど、一番理想的なのはやっぱ5日ぐらいが一番理想的。
5日だよ。
はい、
うわ、全く分からん。金魚さんは先に卵が生まれて、精子をかけるんじゃなくて、
そう、それ、
あ、そっちなんですか。あ、じゃあ追いかけ回して、メスをその気にさせて、どっかに卵を落とさせないかもわけですね。
はいはい、不思議。
あ、すごい。
だから
ね、
でもこれがその人間が明日産んでくれたらいいなと思う日にちょうど産まないんですよ、やっぱり。なかなかこいつらの性格があって。
なるほどね。
そうなんだ、すごい。
雨の日の次の日によく見ます、
ね。あ、そうなんですか。ホタルみたいな、
タケノコが生える。
面白い、観察してたら本当いろんな面白いことが起こりそうですよ。
そこまで見ないじゃないですか、金魚、もう植木鉢じゃなかったら、はい、金魚鉢で飼ってても、水槽で家で飼ってても、ね、分かんない
から、分かんないですよね。
聞くとやっぱり面白いですよね。
やっぱ金魚にもね、性格はあるんですよ。
なるほど、ね。
普通に水槽で飼っててもね、恥ずかしがり屋の金魚とかね、
ちょっと隠れたり、
目立ちたがり屋の金魚とかね、 わがままとかね、
いろいろ、わがままとか
わがままいますよ、もう我先に押しのけて餌を食うみたいなね、
それありそうですね、
なるほど。金魚じゃないですけど僕ベタ飼ってるんですよね。
あ、今ですか。
1匹ですか。
1匹飼ってるんです、でベタはメス同士は大丈夫らしいんですよ、
そうですね、
何匹かとか、はいはい、それで縄張り争いがこうあったりとか、はい、闘魚って言われてくるんですけど、で今飼ってるやつは中に水草入れてるんですけど、水草の上で休んでるんですよね、よくこうやって、水草入れると休むのかって初めて知りましたね。
あ、
なんかイメージなかったんで、そこになんかこうなんとなくぼーっとしてて、
居心地いいんでしょ。
かわいい。
でもベタも高いやつは高いですよね。
高いですよね。
錦鯉ベタとかいるんですよ。
います。鯉ベタ、
鯉ベタ、
鯉ベタって、
まあ、私の友人がね、熱帯魚屋さんなんで、で柳川熱帯魚って熱帯魚屋さんやってるんですけど、でそこでやっぱりベタね、小ベタとかね、すごい値段
しますよ。5、6000円ぐらいしますよ。
しますよね。
ベタ。
普通の、ね、安いのは300円とかであるんですけど、ね、
本当に 100円ぐらいで売っててコップの中で買えるみたいな、
そういうイメージ
だったんだけど、この間行ったら、5000円とか書いてあって、だっけーと、
かわいい、
ね、分かんないです ね、知らないと。
今日は金魚のね、男とのアルナイトークでしたけど、いつかちょっとね、体幹さんの男
の女みた
いな、そうですね、そこもですね、
それ乗せていいんですかね
立場上ね
いろいろあるけど、まあでもですね、金魚にももちろんオスメスあるし、ワンちゃんにもあるし、まあ当然人間にもあるんですから、これどんどん深掘りしていくとかなり面白いなと。中ピンのところの男と女トークありないと。
そうですね、まあ1ヶ月ありますんで、おいおい、はい、
そうですね、
ぜひまた11月の21、22、23は、ね、はい、山の方の、
はい、
そこを目的に見ても面白いかもしれないですから、この金魚すくいの立ちを ね、
はい、
ということで今日も元気に送ってまいりました、
はい、
はい、
ということでバイバイ
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。